兵庫の通再発見。
現在の神戸港がある神戸市兵庫区南部の地域は、古くから日本国内の東西航路や外国との交易拠点として栄えてきました。大和田の泊まりと呼ばれ、平清盛が日宋貿易で活躍した平安時代、そして鎌倉時代には国内第一の港、兵庫の津として発展しました。このコーナーでは、そんな兵庫の津周辺地域の様々な歴史や文化、産業遺産などを田辺先生に分かりやすく解説していただきながら紹介していきましょう。多くの人にまだ知られていない兵庫の津の魅力を知っていただき、訪れていただくきっかけになればと思います。3月までの全17回シリーズでお送りします。
カラスワラの貯水池と地図なんかには書いてあるんですが、
はい、
兵庫の人たちの間ではカラスワラ水源地言わないかんと。
ほう、
これ港川の上流、支流の一つに石川いう川があるんですよ、
はい、
神戸市の兵庫区石井町、江戸時代の石井村で山あいから平地に出てくるんで石井川、この川がすぐ東隣の有馬街道沿いに来る天王谷川という川と合流してからが旧港川、今付け替えられて新港川ですね、はい、その合流点に平清盛が雪の御所を置いた、この港川の西側の支流であります石井川の上流に明治半ば過ぎに完成したのがこのカラスワラの水源地。そのカラスワラの水源地のあのダムのことをね、
はい、
今呼んでいただいたみたいに立ち畑堰堤という言葉で呼ぶわけです、
はい、
で、神戸はまあ幕末明治の初めに居留地が置かれて外国人たちがやってくると、大きく発展し、そして西側にあった江戸時代、鎌倉から江戸時代にかけて繁栄した兵庫の津とくっついて、明治22年に神戸市が発足すると、明治22年に、法律でね、市町村制というのが実施されて、
はい、
まあ、一番最初の兵庫県内では最初の市として神戸市と姫路市が出来上がるわけです、
はい、
で後に、まあ、国際港としても発展して、神戸は結局、大正時代昭和の頃六大都市なんかいう言葉で6つの大きい都市の一つになるわけですけども、
はい、
神戸市のね、一つね、こう都市整備の上での弱点があるんですよ。これどういうことかというと、
はい、
市内に大きな六甲山系があるから、有効面積が他と比べたら少ない。だいたい大都市というのは平野にあるんですよ、ね、ところが神戸市は本当に山地があるもんですから、有効面積が少ないということは、日常のものすごい身近な生活条件としてはどうです？
生活条件ですか？
うん、有効な面積が少ないということは、井戸とトイレが近いんです、
あ、井戸とトイレが近い、なんで
です？水道ができるまで、
水道ができるまでね、
有効面積が少ないということは、うんうん、一軒あたりの敷地が小さいわけでしょ、
小さいですね、
そうすると井戸とトイレが近いということですよ、そうしたら感染症が流行したりするといっぺんにその被害が出ると。
なるほど。
そこへ外国から日本人の十分抵抗力のないような病原体が入ってくるとまた悲惨なこと、だから神戸市は発足から上水道を建設したいというのが課題やったんですね、で、神戸市明治22年に発足した時の神戸市というのは現在の中央区と兵庫区の南半分でしたから、そうすると川は兵庫区を流れる港川と中央区流れる生田川とその間の宇治川と、で宇治川の上流には江戸時代の終わりにため池が作られとった、そこで仕方がないから生田川の上流と港川の上流、支流の石井川の上流にダムをこしらえて、貯水池を作ると、まあ、こういうふうにして、まず生田川の上流では明治33年、1900年に、五本松堰堤と呼ばれるダムができて、
はい、
日本で最も早い上水道用の人造湖ができました。でこれから5年遅れて明治38年に完成したのが立ヶ畑堰堤、これによって カラスワラの水源地ができるわけですね。
うん、
まあカラスワラの方は布引きに比べて5年遅れたというのは、もともとこの人造湖の予定地に村があった。これがカラスワラ村なんですよ。
はい、
そこで移転するためにも時間がかかって、まあ、布引きの貯水池は日本で最も早い上水道用の人造湖というね、この関連施設全部が今国の、重要文化財に指定されてるんで、カラスワラの方が5年遅れたからそうはなってないんですけどね、ある意味で言うと日本で最初にダムによって水没した村、カラスワラ、こういう意味では非常に歴史的にも大切なダムであり人造湖であり、これもゆくゆく土木の、文化遺産文化財になってほしい、今登録文化財なんですけどね、と思います。
兵庫の津再発見、提供は兵庫県神戸県民センターでした。